先週の日曜日は午後に夕方まで珍しく予定がなかったので、ロビーで何人かの方たちとお茶を飲みながらいろんな話をゆっくりとしていました。どこでどういう話の流れでそういう話になったのかちょっと思い出せないんですけども、仏式の葬儀にはやたらと金がかかるとかですね、戒名には印をつけるとものすごいお金がかかるとか、印っていうのはなんかその一個神社を印を建てるぐらいの意味があるから、そういうものなんだとかですね、親戚にそのことをつけるのにこだわる人がいて結構大変なんだとか、なんかそんないろんな話をしました。また出た話では大学通りにある某巨大宗教施設がありますけれども、そこはお香典を持っていくと全部その教団のものになるっていうふうな、だからああいう大きな建物が建つのねなんてそんな話をしていました。宗教と、お金、信仰と、お金、神と富、これは今も昔も、言ってみればすべての宗教、当然キリスト教も中に入ってくる、大きな、問題なわけですね。でイエス様もその富、マモン、それに対してはっきりと語られますよね。今日今読んでいただいた聖書の箇所の少し前、16章の13節、そこにはイエス様がこのように言われた言葉が記録されています。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。神と富とに両方に仕えることはできないってイエス様はおっしゃいました。でその直後見ると、しかし金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑ったって続くんですよね。神と富とに仕えることはできないって言った直後に、金に執着するファリサイ派、そう紹介されている時点でもなんか面白いなと思いますけども、その、ファリサイ派の人たちがそのイエス様のことを聞いて嘲笑ったって言うんですよね。今日与えられたこの金持ちと貧しいラザロのこの話、これはこの嘲笑ったファリサイ派の人たちに語りかける中に置かれているわけですね。非常にドラマティックな話ですけども、その話は神と富に仕えることはできない、そういったイエス様の言葉を嘲笑った、そういう人たちに向けられているものなんですね。なんで神と富に仕えることはできないって言ったことにファリサイ派の人たちは笑ったんでしょうか。そこにはこの彼らの信仰の形、彼らの言ってみれば神学、そういう理解があったわけですよね。富というものは神様からの祝福以外の何物でもなかったわけですよね。自分たちが神様に従って正しい行いをしている、それを神様が認められて、そしてその見返りのようにして祝福を持って自分たちに富を与えてくれている、つまり富が自分の手元にあるっていうことは、自分たちは神様の前で正しいことを証明している、そういうものなんだっていう理解だったわけですよね。お金を持ってるってイコール私は神に認められてるんだって、そういう誇ることのできるアイテムみたいなものだった、確かに旧約聖書の中には祝福と呪いっていう二つの道がはっきりと書かれている、神学があるのは事実なんです。特に申命記なんかにこうよく見られる考え方です。神に従う者は祝福されて子孫繁栄、 土地が豊かになり家畜も満たされる、そういう信仰の理解というものがあります。逆に神に従わないものは呪われる、ある種の分かりやすい理解があります。で、彼らはそういう律法を読み解くところから富を築く、それは神に祝されていることであり神の戒めに従った結果なんだ、神に認められている結果なんだ、そういうふうにいわゆる信仰を形作ったわけですね。神学を作ったわけですね。で、そのコインの裏と表で、あるように、だから貧しい人たちは神に従ってない結果なんだ、先週ピラトの虐殺によって、多くの人のガリラヤの人の血が流された話、あとシロアムの建築途中の塔が崩落して18人の人が犠牲になった、その話を持ち出して、その人たちは他の人よりも罪が多かったからですかっていう、こうやり取りがあったのを読みましたね。で、その時にイエス様は決してそうではない、言ってみればその因果応報というものをこうノーっていうふうに言われたわけです。金を持っている人、正しいものが祝福される、正しくないものが罰せられる、その両方イエス様はノーというですよね。それが今日のね、この金持ちとラザロの話なんじゃないかなって思うんです。金持ちとラザロの話、さっき教会学校でもこれを読んだんですけども、先週と今週続けて出ていたあるお父さんがですね、先週は確か因果応報の話がノーっていうふうに勝木先生に聞いたんですけど、今日のこの地獄行きの話はものすごく因果応報的なお話に思えるんですけどっておっしゃった、パッと読むとそうですよね。なんか金持ちがひどくてなんか地獄で苛まれてて、下手をするとね、じゃあこうならないために皆さんちゃんと良い行いをしましょうねっていう、おすすめの話になってもおかしくないし、そういう話は私たちの周りでよく聞くし、もしかすると私たちもこういうふうに読むし、私も読むことあったなというふうに思います。でもふとイエス様はそういう話をここでされてるのかなというふうにも思うんですね。で、まあ、ある金持ちがいてね、すごい金持ちですよね、いつも紫布や柔らかい麻布って、まあ、最高級の洋服ですね。着心地も当然ものすごく良かったみたいですね。で、毎日贅沢に遊び暮らしていた、そしてその対照的にその金持ちの門前にラザロっていう出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。で、座ることができないぐらい弱ってたっていうふうに今日恵子先生が話してくださいました。あ、本当にそうなんだなって思うんですね。もう横たわる、もう飢え、病、いろんなものでこう弱っている、非常にこうコントラストのある、場面ですけども、そういうこの世の中で生きていた金持ちとラザロ、それが劇的に22節以降ひっくり返るっていう話でしたよね。それでラザロは天使に連れられて父アブラハムの元で宴会について毎日暮らす。で、毎日宴会暮らしをしていた金持ちは黄泉に下って苛まれているって、でどういうことをイエス様はここで話を持ち出したんだろうか、無慈悲な金持ちは地獄で、苦しむんだ、だからそうならないように正しい憐れみの心を持って施しをしましょうね、そういう話なんだろうかって。で、ファリサイ派の人たちに向けて話されてるわけですよね。で、ファリサイ派の人たちって極悪人じゃないですよね。クソ真面目な人たちですよ。誰よりも神様に従ってるって自負してた 人たちでしょ。その結果豊かに富んでる。だから問題は神様に従ってなかったってことじゃないような気がするんです。神様に従ってたと自負しているあり方、それによって自分の救いをなんかもう自分で手にしているかのような、もう保証を持っているかのような、そういう生き方をしている者たちを根本からひっくり返す、そのある種こう刺激的なね題材としてイエス様これ語られてるんじゃないかなと思うんですね。この類の話はイエス様のオリジナルじゃないんですね。だって仏教でもいろいろあるでしょ。こういう悪いやつが地獄に行って貧しい人は天国行って救われる。で当時もそういうエジプトからそういう話が入ってきた、いろんなところに発祥を持つ令和みたいのはいっぱいあった。ラビたちもそういう話をしてたわけですね。でそういう中でイエス様は本当に何をここで語っているのかなというのは難しいなというふうに私説教の準備をしながらですね改めてこう思わされるわけです。まあ、私たちも富に執着することなく貧しい人に施しなさい、そうすればこういう金持ちみたいな目に遭わなくて済みますよっていう話なんだろうか、そういう教えなんだろうか。で、まあ、もちろん私たちのこの今の世界を顧みるときにこの富の隔たり、この不義のような格差、それは決してこのままで良いわけはない、そういう中で、私たちもどちらかといえば世界的に見れば本当に富む者の側の社会の中に置かれている者たちであるわけですね。実際こうラザロのように物乞いをしながら人の門前でこう生活をするものでもない。だからもっとこう貧しい者たちのために手を広げる、そのことをどういうふうにしていったらいいんだろうか、これ本当に私たちにとっての現代的なまた現実的な大事な課題だと思います。そのことは決して無視してはいいことではない。だけどもなんか私たちに単にもっと貧しい人たちのへの施し慈愛の心、そういうものを大切にしましょうねっていう話のためにこの金持ちとラザルの話をしているのか、イエス様がこの金持ちとラザロの話で言われていることはですね、この世で金を持つということ、その富を持っているということは神に従ったその結果でもないし、神の国をまして約束しているものでもない、そのことをはっきりさせるためにこのファリサイ派の人たちに語った話なんだと思います。神と富とに仕えることはできない。実際当時その富む者たちがその貧しい者たちから搾取していたものっていうのは相当なものなわけですよね。もう社会のシステムそのものが富む者はますます富むし、貧しい者はますます貧しくされていく、まあ、そういうもう仕組みになってしまってた。まさにあり地獄のような、一回貧しさにはまり込んだら抜け出すことなんて決してできないような、もう生まれたところがそうだったらもう死ぬまで貧しい、それがもう当たり前の社会になってた。でもその社会のシステムそのものが神様の祝福として金を持っている者たちが祝福している、そういうことでいわゆる補強されていっちゃうわけですよね。その立法によってもそのことが良しとされていく、そして金持ちが死んだ後も神の国に行くのが当たり前なんだ、そういうふうなものがイエス様の生きておられた社会であり宗教であり出来上がったシステムだったわけですね。イエス様の弟子たちだってもうまさにその中で生きてたわけですよ。あの有名な説教の中でもよく触れる金持ちの青年のお話がありますね。マルコによる福音書に出てきます。マルコの福音書の10章でイエス様のところに金持ちの青年が金持ちがやってきて、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができますかというふうな質問から、 とても有名なように、律法を守りなさいっていう話があり、そして、そんなことは私は小さい時からずっとやってきましたと、答える。するとあなたに欠けているものが一つある。言って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。でその後イエス様は弟子たちを見回して言われるわけですね。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。金持ちこそ救われるって、もう誰もがイエス様の弟子たちも思ってたんですよね。でもイエス様はそれをひっくり返していってるわけですね。そんなこと誰が言ってるんだと、誰が保証してるのだと、それを端的に表すこの物語なんだと思うんです。金持ちとラザロの話っていうのは、別に金持ちは何か悪いことしてたとも書かれてない、ね、お前が憐れみを施さなかったからお前こんなとこにいるんだぞってアブラハムからお説教されてるわけでもない。もう単に大逆転が神の支配の中で起こっている、そのことをイエス様は語ってるわけですよね。財産を持つことが神の祝福であり、神の国が保証されているかのような、そういう印として考えられていたのは、それは本当か。だイエス様は当時出来上がっていたある種のその律法学者たちの信仰であったり、その神学であったり宗教っていうものに対して、やっぱり物申すではないですけども、一体どういうことかっていう問いをですね、もっと言えばノーというものをやっぱりここで告げているんだと思います。あなたたちは律法を正しく読んで、また自分たちの正しさを見せびらかして、それゆえにこんなに富も手にしている、そして神の国も保証されている。本当にそう言っているけども、それは本当ですか。今日のお話の直前のところでイエス様がこの例えを語り出す前に17節、15節のところでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ、という言葉がある。あ、こういう言葉あったかって改めてハッとさせられる言葉でした。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだってイエス様が言われるんですね。結構強烈な言葉ですよね。私たちは神の祝福っていうものを自分たち、また人間たちの中で尊ばれるものと並べて考えがちなんじゃないかなと思うんですね。私たちが価値あるもの、価値あるとするものを満たしてくれることが神の祝福だっていうふうに考えがちですよね。だけどこのイエス様の言葉から照らすと、人が尊ぶもの、また自分たちが価値あるものとみなすものを往々にして神は忌み嫌われる。これは結構考えさせられる言葉じゃないかなと思うんです。神の祝福としての、例えば子孫の繁栄、神の祝福としての経済的な繁栄、そういうものっていうのは理解しやすいし、ある分では分かりやすいんですよね。でその延長線上に神の国がある。だけど本当に神の国ってそういう国なのってイエス様はね、言われてるんじゃないでしょうか。言われたんじゃないでしょうか。そういうふうに考えられていた中で、貧しいものは幸いである、神の国はその人たちのものである。神の国っていうのは本当にあなたたちが思い描いたり作り上げているものと同じなんですか。あなたたちが頭の中で描いている神の国というものと、私が告げている神の国は同じでしょうか。そういう問いをですね、 このラザロの物語を通してイエス様はパリサイ派の人たちに、もしかしたら私たちにもう一度こう語りかけてくださっているように思うんですね。神の国っていうのは何か私たちが作り出す理想のパラダイスのようなところではない。本当に神様の慈しみ、神の配慮が行き渡る、神の支配がなるところだって。神の御心というのは何か私たちの作り出すその世界とは思いをかけ離れている、そういう中で私たちがもう一度どういうふうに聖書を読んだらいいのか、そこにイエス様は私たちを呼びかけてるんだと思うんですね。でこの金持ちとラザルの話が単にその良い行いを進めて悪い行いはダメですよって話だったら26節で終わってても構わないわけですよ、ね、だけどここでイエス様のお話があれってこう思わせるのはやっぱりこの27節から金持ちはもう行き来できないってことを諦めて、それだったら家族のためにっていう、ここ面白い展開ですよね。自分がもうどうしてもそっち側に行きたいっていうふうに粘るんじゃなくて、もうそれはもうふっと完全に簡単に諦めちゃう。でむしろそこから家族5人がいるんで、その者たちがこっちに来ないようになんとか手を打ってもらえないだろうかって、いいやつですよねこの金持ちそんな悪いやつじゃないような気がするんです。それで言うんだけども、その申し出をアブラハムは断るわけですよね。それで、いやいやそんなこと言えないで、死人の中からラザロが言ったら言うこと聞くでしょう。いやいや、お前にはモーセと律法が与えられて、預言者が与えられている、それに耳を傾けなければ、いくら死者が復活してね何か言ったところでそんなものには耳を傾けんだろうって。これははるか先にイエス様の復活の出来事がこう見通されていることはよくわかりますよね。イエス様が復活して目の前に現れたって、本当の意味でこのモーセと預言書を受け止めてなければ誰も信じない。実際そうだったわけでしょ、ね、だから本当に私たちがもう一度ここに何が神の御心として書かれているのか、よく耳を傾けなさいって。それに耳を傾けていったときに、あなたたちが作り上げているその信仰であったり神学であったり宗教というものは本当にそうですかっていう問いかけが、まあイエス様からすればファリサイ派の人たちになされてた。でもそのファリサイ派の人たちになされている問いかけは、キリスト教徒としての私たちにも同じようにこう響いてくる問題じゃないかなと思うんです。私たちもある2000年の中で出来上がっている信仰、イエス・キリストはこういう方ですってある分こう形作られているところがあるわけですけども、本当に聖書を読んでいったときに、それは本当ですか、あなたの信じているイエス様っていうのは、あなたが思い描いているイエス様本当にそういう方ですか、もう一回モーセと預言者に耳を傾けてみてごらんなさいって、聖書に耳を傾けてごらんなさい、そういうこう呼びかけのような気がいたします。で面白いもので、あ、これ神様が送ってくれたのかなと思ったのはね、先週一冊本が私の手元に送られてきたんですね。たまたま全然知らない人から憲本ですとか言って書いて、でその本のタイトルはね、なぜ世界のお金持ちの 35% はユダヤ人なのかっていうタイトルなんです。ユダヤの神を味方につければ企業は必ず成功できる聖書とユダヤ人の教えに学ぶ成功方法の神髄とかですね、まあ、全然パラパラとしかめくってないんですけど、この聖書の箇所を用意しているときにこれがパーンなんて送られてきたものだから面白いななんて思うんです。あ、聖書をどう読むかってある種どうとでも読めるっていうかですね、まあ、ファリサイ派の人たちも律法を読んだんですよ。律法からそのことを形作っていったわけでしょ。私たちも聖書を読むって時にどこから聖書を読んでいくのか、どのように聖書を読むのかって決して自明のことではないなって思うんですね。聖書をこういうふうに読むことだって 全然知らない人ですけどね、クリスチャンなのかどうかも分かりませんけども、でもそういう書として受け止めるようとする人もいる。だけどモーセと預言者、これはもちろん旧約聖書全体を表す言葉ですけども、ルカ福音書にとってはまたもう一個大事な意味があると思うんですね。でそれはルカ福音書の24章、新約聖書の161ページ、160ページからかな、でここにはイースターの時なんかによく読む有名なエマオの物語が書かれていますね。ちょっと今日その物語を全部触れるあれはできませんけども、クレオパともう一人の弟子がエルサレムからエマオの町にこう離れていく途中に、復活の主イエスがこう一緒に旅をしてくれるわけですよね。だけどその時に二人はそれが復活のイエスだとは分からないで、目が閉ざされている中でとぼとぼとエマオに向けながら旅をしていく。でその旅をしていく中でこの復活のイエスがですね、教えてくれるわけでしょ。その時にこういうふうにイエス様は言われている。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセと全ての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。というふうに書かれている。モーセとすべての預言者というものを通してイエス様はご自分のことを説明された。つまりここにイエス・キリストを読めるってことでしょ。旧約聖書を通して何を私たちは読むのかって、それはイエス・キリストのことですよ。イエス・キリストとはいかなるお方であるのか、イエス・キリストこそ律法に従い、イエス・キリストこそただ唯一正しい方ですよね。その正しい方はこの世の富を手にしていた人でしょうか。その世の富を神の前に自らの正しさを誇るものとして掲げていた方でしょうか。イエス・キリストをどのようなお方として見るのか、イエス・キリストとは一体どのようなお方であるのか、そのことをもう一度読み直しなさい、捉え直しなさい。そのことが今日のこのメッセージから、聖書の箇所から私たちに語られているメッセージのように思います。まさにそれは受難節のこの時に私たち一人一人に問われることだと思うんですね。あ、イエス様ってどういう方だったのかしら。会話桶にお生まれになり、貧しい人たちと共に生き、十字架の道へ歩まれた、そのお方のどこに神に従う結果として豊かなマモンがあったのか。神と富とに仕えることはできない、そういう道を歩まれたイエス様の道筋に私たちはもう一回目を開かれていくものでありたいし、そこに従っていくときに私たちのまた新しい生き方というものが自然的に生まれてくるんじゃないかなって思うんですね。単に施しをしましょうって話ではないんですね。そう話になっちゃうと、じゃあどれほどすればいいんでしょうか、先生何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかって、まさにあの青年が陥ったものと同じことになるわけですね。100円すれば十分ですか、1万円ですか、100万円ですか、イエス様すべてと言われましたね。だけどすべてやりましたって言っても、多分イエス様はあなたはまだなお一つを欠いてますよっていうふうにイエス様は言われたんだと思うんです。つまり自分の力でもう天国に行けるとか、自分の力で神様の前にもう保証を得てる、そのことを神様はイエス・キリストをもって全て背負ってくれたではないかと。イスラエルの歴史の始まりも別に神様に認められたからイスラエルの人を助けられたわけじゃないでしょ。あの奴隷の苦しみだったイスラエルの民を神様が救い出してあげたいって、その神様の憐れみ、慈しみ、それが私たちの救いの源泉、根幹です。 それをひっくり返して何か自分でそれを掴んでいるかのような、そこにあなたたちの大きな過ちがある。神は何の貧しかった、何の遺産もないものを救い出してくれたではないか、何の遺産もない者たちをキリストの十字架によって贖い出してくださったではないか、そこにこそあなたたちの救いがあるのだって、そのことを私たちが受け止めていくこと、そこをもう一度聖書を通して読み返していくこと、イエス様に立ち返っていくということ、そのことが今日私たちに語りかけられているメッセージだと思わされます。一言お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちは自らの力で神に認められまた祝福を手にしているかのような錯覚に陥ることさえしばしばあるものであります。しかし神様、私たちはあなたのただ一方的な恵みにより贖い出され、また許され生かされるものであります。神様、どうぞその恵みに目を開かれて、今週また一週間歩みをなしていくことができますように導いてください。すべてを御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。